ルカの福音書ですね、16章の14節から18節までのこの短い箇所で、この箇所はですね、ちょっと一見読んでもどうも意味がですね、こう分からないような表現がありますね。そしてこの短い箇所なのに、そのつながりですね、内容的なこのつながりもちょっと分かりにくいなというところがあると思います。で、こういうにちょっと分かりにくいところですから、このところですね、積極的にこの引用したりする人は少ないと思います。まずもうここはですね、やはりすぐに分かるのはお金に執着する人、パリサイ人っていうのはまずありますが、これもですね、前から何度も言ってますが、この前後の関係を読むということが必要なんですね。16章のこの1節からこの前のしたのはですね、最後の締めくくり、神に仕えるであれば富に仕えることはできないと、神と富とに一緒に仕えることはできないのだと、一方を憎んで他方を愛するか、どちらかになるということで、この16章の前のところはですね、だからこそ神だけに仕える。そのためにこの世の様々なお金もですね、本来様々な人間の欲望とか絡んでるわけですから、不正にまみれたところがあるっていうわけですね、どんなお金も。これはもう当然そういうことなんですね。アジアに行ってたくさんの収益を上げると。そこでアジアの国々の人たちは生活に非常に苦しくなるということが起こるわけです。そういうことで豊かになった日本の企業からの給料という形でももらっている。そして様々な不正をしたものの税金も集めて、そして様々ないろんな公務員にも支給する。これもみんなそういうことですね。お金というものはどこかの奥を手繰っていったらずっと。様々な不正というものが当然絡んできている。だけどそれをですね、なくっては生活は確かにできないわけ。生きていくこともできない。そこでそのお金っていうものはいつも誰でもですね、目前の目の前にある。非常に大事なものとして。だからそれをですね、自分のために使うか、まずですね、神様の国のためにっていう気持ちがあるかどうか、まあ、それをこれでですね、言おうとしたわけです。お金、本当にお金がなくっては、もうまず先立つものはお金ということはいるんですけど、だけど、自然の周りの人間は必ず自分の身を守るためを第一度密かに考えるわけです。自分の将来のこと、自分の今の生活を楽しむため、まず遊ぶ、まず美味しいものを食べたいとかですね、そういうことをまず考えてしまうからですね、神様に本当に仕えられないんだと。まあ、そういう意味で、この結論的にですね、このお金の問題でですね、不正なしもべがしたように、使い方でですね、それほど細かくですね、一生懸命に考えて使う、神に使えるためには、そういう意味で言ったわけです。で、今日のところ、まずお金の問題なんですね。そんなことを言ってもですね、この世では、通用しないぞと。まず神が第一だと。お金のよりもですね、神様に使えることは大事であって、神に使えるためにお金も使うんだなんて、そんなことはとてもじゃないけど、この世では通用しないと。という意味で、嘲笑ったと言います。馬鹿にしたわけです。そういうことでですね、これ現代でもそういうことはありますよね。神様のために、お金も使います。時間もエネルギーも使います。そんなこと使うなと。無駄だと。自分のために使えと。そういうようなことをですね、そんなことをですね、学校でも全く言われなかったと思うんです。私たちが何のために勉強するのか。勉強するのはです、自分のためではないわけなんですね。大間違いなんですけど、そういう大きな間違いを平気で教えているわけです。それは神様の国のため、真理のためにこそ勉強するわけですね。仕事のために役に立って、その仕事がまた世の中のために役に立つようにという、そういうふうに全体として神の国のため、どんな職業であってもですね、何かそういうふうにして、その背後のですね、神様の国に役に立つようにという思いですると。そのために、やっぱり学んどいた方が、それはいいわけです。ほら、どんなことでもですね、例えばパソコンでもですね、パソコンについて学んでおいたら、それだけ神の国に役に立つわけです。今だったらですね、パソコンなければですね、いろんな事務とか全部できないわけなんです。祈りの友でもですね、前の主幹の方がもう交代しようと思っても、信仰の深い人はたくさんおると祈りの友で。 だけど今ではパソコンがなければそもそも名簿発送することはできないと。名簿を受け継がないと。だから信仰は深くて、しかもパソコンができるというのは本当に少なくなるということでですね、それでまあ、後継者がなかなかいないということであったんですね。で、まあ私もそういう話があったのは、そういうとこから入ってあんまり間もなかったわけなんですけどもですね。そういうふうに、今度の全国紹介でも先生、パソコンが使わないということだと考えられないこと。この少し前からたくさん何千枚と印刷をしたわけですね。それも私のパソコンでして、そしてレイアウトできるから、印刷紙を持ってるとものすごい費用かかるんですね。この命の水でもそうです。この前の文章でも一冊が1000円ぐらいにもなってしまうわけです。1000円以上にもなります。パソコンでするからこそですね、低廉な価格で、そして早くできるということなんです。まあそういうふうにですね、知っておったら神の国のために使うことができるわけです。まあ車でもそうですね。自分の遊びのために使うという、あるいは非常にこうかっこいい車を買ってですね、人にこれこそ人の前で見せびらかすとかですね、そういうふうなことでは何の意味もないことですね。だけど、まあ、車でもですね、神様の国のために使おうという、まあ、そういうことを言ってるんです。神に使えるってそういうことなんですね。何をするにしても、自分のためにする。こういうことを学校で教えてこられたはずですね。大きな間違いを、まあ、実際教えてるということです。万事そういうことなんですね。聖書の学びをですね、自分こんなことを知ってるんだなんて自慢するためにしたんだよ。自分の国のため、自分のためなんです。聖書的な知識でもギリシャ語でも何でもそうですけど、それを少しでもですね、詳しく知って、より正確に他の人に伝えたいと。だからこそですね、これ学ぶということなんです。ここで緩和ということもしているのはですね、何のためのか、少しでも短くまとめて、絶えず私たちは伝えるという作業をするわけなんです。ですね、受け取ったものを伝える。だからこそこう広がってきます。文なり人なりが何か語られたことを聞いて誘われてきたわけなんです。ですから2000年間というのは無数の人がそれを言葉で表明してきたんですね。証という。ですから、緩和ということもですね、好きな人が言ったんではなくて、短くですね、自分の単なる悩みとかそんなことを言うまではなくて、礼拝なのでですね、神の言葉に対してこういう良いことが印象に残ったという一言、この良い印象を伝えて広がるわけなんですからね。そういうことで、そのために緩和というものもあるわけです。ですね。伝えるための意思の練習でもあるということで、だから、そしてもう一つは、言おうと思ったら絶えず考えてまとめる必要がありますね。日本キリスト教団の日和佐の教会の方が、もう70の半ばですけど、パソコンを前からしてる。もう片手指しかあんまり動かない。でも、まとめをですね、礼拝のまとめを、送るように私が前に行ったんですね。パソコンのためにも練習にもあるし、老化防止のためにもあるし、それからよく一生懸命聞くからと。そしてその人はもう何年も経ってずっと続けておられるわけです。片手しかちょっと麻痺があるか使えないけど。それでですね、結局本人がこうすると自分も一生懸命礼拝の時に聞くことなんです。後でまとめようと思ったらですね、私に送ろうと思ったら、まあ、あと若干の人に送ってるようですけど、そうしたら余計印象に残るとですね、後で書くから。これは、まあ、他の方々も試してみられてますね。言おうと思ったり、あるいは書いてまとめて誰かに送ろうと思ったら、それだけ一生懸命聞こうとするようになるということ。これも確かなことなんですね。そういうふうにですね、時間とエネルギーは何でも神の国に使うと。まあ、そういうことなんです。でも、そんなことはこの世から見たらバカバカしいこと。ですね。だから、そういうふうなことに関してですね、神の国のために使うっていうふうなことを言ったらバカバカしい。そんなこと言うなと。ということで、嘲笑うと。このような生存競争、自分のためじゃないか、というように持ってくるわけですね。そういうふうに、どうして嘲笑ったのかというと、まあ、その問題なんですね。で、自分本人はお金にやはり、まず執着していると。それで、そのお金の問題を言ったイエス様に対して、こう言ったということなんです。そしてその後もですね、来週のところ、来週、次の次ですかね、19節のところも、やはり金持ちの話。ですから、これ見たらわかりますが、16章は全部ですね、3つの内容、みんなお金に関することを書いてあるというのがわかるんですね。バラバラに切って読んだらそういうことわからないわけですが、まあそういうふうにですね、縦横、横のつながりから考えて、そういう一連のつながりの中で、まあ言っているわけなんです。 で、ここでですね、そのファリサイ派の人たちは、本来は宗教的な熱心な人であったんですね。で、神殿を中心と考えてですね、伝統的な宗教ですね、祭祀中心とする。そういうことを改革するということで、本来ファリサイ派という人たちが、怒ったわけなんです。それだけれども、ここでイエスが言っているように、だんだんと何でもですね、油断をしていたらですね、緊張感を持っていなければ、だんだんとそういう改革派でも緩んでくる。そしてこういうのお金も執着するお金。ということになるんですね。そして形だけの宗教になっていくと。何でもそうなんですね。それで、ここにイエスの言葉を受け取らなかったと。だから、この、さっきも少し触れられたように、キリスト者とはイエスの声、聞いて従う人なんですよね。だけど、イエスの声を聞いて、嘲笑う人。そういうのが多くなることある。あるいは、嘲笑わなくてもいいや、聞きたくない。というわけですね。それは現在日本人の大多数ではないかと思います。昨日かおとといだったか、夕方のニュースで、香川豊彦の記念会で特別展があるということを NHK ニュースで言ってたんですけど、地方ニュースですけどね。で、社会活動家、運動家だ。っていうふうなことで言ってるんです。社会的なですね、運動家だなんて言ってる。その香川豊彦、社会運動家だな、だけだなんていうことを大間違いも甚だしいうことでですね、彼は若い時に、それ10代にですね、宣教師から英語、バイブルクラスにして英語をまず学ぼうとして、そこからキリスト教を信仰してから、全体性質全部変わったんですよね。それで、今の城南高校、旧制徳島中央を卒業してから、明治学院ですね。明治学院っていうのは、この前書いた、ヘボンという人が中心になって、それから創立された大学ですけど、そこに入ったわけです。そして、そしたらですね、そんなところへ、いかんのだったらお金出してやると言った、おじからもですね、神を学ぶキリスト教なんて言ってもやめてしまえということで、もう一切お金も出してもらえなくなった。そこで、宣教師の人が、お金を出してですね、彼を、育てるということになったりしたわけですね。そういうふうに、彼のすべての活動はキリスト教から出発しているわけです。それからいろんな全日本である政教のことにしても、現在、社民党になっても、社会党、民主党分かれたけど社民党とか、社会党の元になった人の一人でもある。それから農民組合の運動にしてもそうです。これちょっとこれも書きましたけどですね、日本で最大のキリスト教大辞典、聖書大辞典とか、キリスト新聞社、日本のキリスト教会の最大の日本のキリスト教メイク年間とか、それはキリスト新聞社ですけど、キリスト新聞社っていうのは香川豊彦からのあれ出てきたんですよね。ですから、キリスト教と話すことは絶対にできないで、全てはキリスト教から始まっているのに、ニュースで紹介することは時にはそれを一言も言わないわけなんです。もうちょっと呆れるような紹介ですね。単なる社会運動家だなんて。そんな風にですね、キリストのことは聞きたくないというのが、真実を塞いでですね、そういうことが非常に多いということなんです。嘲笑うまでもいかなくても、これと置いとくと、伏せとくという、そういうのが至るところであるわけですね。それはそういうことで、そこで、あなたたちは、人に自分の正しさを見せびらかすという、ちょっと訳していますが、これは、本来の意味ではですね、人々の前で自分を正しいとする、正しいとするという動詞なんですね。人々の前でということなんです。ですから、英語では justify in the sight of others とですね。justify in the sight of others と。他の人々の前で自分を正当化する。正しいとする。というわけです。人々の前でというんですね。自分が正しいんだということを何かあると言おうとすると。そういうことを言っているわけです。だけど、神様は、みんな見抜いておられるって言うんですね。いくら自分は正しいとか、なんかを言っても神様は見抜いておられる。 それも当然ですね。神様は霊的な神様だから、すべての人の心の奥まで全部見抜いた上で言うから、普通に単に人前で正しいだなんて言ってても、それはもう決してそんなことを祝福はされないということになるわけですね。神様のことを本当に思って言わなければ祝福されないと。で、ここでちょっと驚くようなことはありますが、人に尊ばれるものは神には嫌われると。まあ、こういうまあかなり強い表現で、ここも出ているわけですが、まあ、これはですね、人々が尊ぶっていうことを中にはですね、大体において何かこの汚れたもの、不正なものが混じり込むことが多いからですね。まあ、それは、一番、まあ、重んじられるっていうふうなものはですね、日本では天皇とか、そういうものはですね、こともあろうに、神だとまで教えてきたわけですね、ずっと前。今でもですね、天皇賛美の歌を君が代として歌わす。そして本人たちはですね、もう、いわ、締め付けられた方で、籠の中の鳥だなんて皇族が言ったことありますが、そういうふうにですね、籠の中の鳥のように締め込んでおいて、そして周りの人が神だとおだてやって自分に授与すると。まあそういう様々な汚れたことをいっぱいすると一番敬われるような天皇の制度の中にも入り込んできているということありますね。それについて敬われるのは首相と。首相というものをいっぱいああいう権力争いとかそういう様々な駆け引きの中でですね、まあ、ああいうふうにするわけです。自分に都合がいい人だったらそれパッと利用すると。その済んだらもうパッと捨てると。また別の人という、まあ、様々な駆け引きというものがあるわけです。まあそんなふうに、まあ学校でも一番地位の高い校長さんになるためには様々な運動が必要だということあります。立派だから校長になるというとは違うわけなんですね。本当に立派だからなるか、例えばキリストのような人が国の総大臣になるのかということですね。考えられないことです。選挙のもっと前からそんなことは出ない。今度の大阪の選挙を見ても分かるようにですね、大学院の教授をしていたような人がですね、大差でつけてですね、日本も核武装してもいいだとかですね、絶対に、何百%どうなるかのいて、絶対にならないと、直前まで言った人がもう出ますと。そう、大きな嘘を平気で言うような人を選んでしまうと。こういうふうな嘘はですね、不真実極まれないことで、今、その非常に重んじられるようになったですね。日本第二の都市のトップだと。その嘘がいっぱいということ。何言うかわからないと。そういう人がですね、もっと前だったら、なるとはちょっと考えられなかったことです。絶対に知事は出ないぞと言ってた人がですね、ちょっと変えたら、はい、もう出るんだと。そんなにまあ言葉がですね、いろいろ変わるということで、そしてまあ真面目にですね、そういうふうに学問的に政治のことも研究したり、政策のことを考える人が大差で落とされてしまうという、そういうことでもわかりますが、この人々が敬うっていうのはどっかですね、汚れたものがいっぱい付きまとってくるということがあるわけですね。それをこのように、まあスポーツにしても、敬われるということはお金がいっぱいまつわりついてくるんですね。ゴルフなんかにしても、プロ野球でも、大相撲そうです。とにかくそういうことある。で、そういうふうに、まあ、野球でも有名になったりするとそうですけど、そうでなくって、そこら辺の広場でですね、ボールをして、キャッチボールをしたり、野球したり、それは何にもそういう汚れたことは入ってこないんです。だけど、優勝するんだと。優勝するんだなんか言い出して、夜も昼も練習やらしだして、お金雇ったコーチをしつけ出すとですね、これもいろんなまた汚れが出てくるわけです。まあ、どうしてもそういうふうに、重んじられるように、人々から重んじられるようとすると、ここで言うように、だんだんと真実なものが消えていくと。清いものが消えていくということであるんですね。そしてどうしても、見せかけ、表面的なことが重んじられると。たとえ嘘でやってもですね、思い切ったことはパッと言う。そういう人が重んじられるということが起こるわけですね。まあ、そういうふうに、尊ばれるものは、みんなが注目するようなこととは違うということですね。私たちもいろいろなところからわかるわけです。それで、逆にですね、神様が非常に 喜んで受け入れられるものは何だったかというと、この世でそういうふうにみんなが褒めたり賞をもらったりテレビに出たりそんなことでなくって、前にも言ったりさっきもちょっと触れられましたが、15章の、ルカの15章の、7節とかにありますね。15章の7節、悔い改めるたった一人の罪人、悔い改め必要がないと言ってないと思っている人たちのことを言っているわけですね。自分は正しいと思っているような、そういう正しいと思い込んでいる人よりも大きな喜びが天にあると言ってですね、そしてその次の10節、15章の10節でも、一人の罪人が悔い改めたら神の天使たちの間に喜びがあると言ってですね、こういうようにですね、ひっそりと心悔い改めるやいうことは全然世の中の人が注目したりしないことですね。自分の罪を本当にですね、人の前でなくてですね、人の前で私悔い改めまして一時言うことじゃなくて、心から悔い改めると神様に向かって心からひれ伏すと、そういう気持ちを一番喜ばれるというのであってですね、全然これはこの世の賞、名誉とか賞と関係がないわけです。そういう意味で、いかにこの神様の思いというものが違うかということがですね、こういうところでわかるわけです。そして、はい、それでは次のところですね。でその後のところがとても分かりにくいところが入ると思います。律法と預言者はヨハネ、洗礼のヨハネの時までだと。でそれからですね、神の国の福音がイエスによって述べ伝えられる。そこで誰もが力ずくでそこに入ろうとしていると。この訳がですね、どうも馴染まないという感じがすると思うんですね。神の国に力ずくで入るのか、会が変わっとったらですね、ギューッとこいつで壊してでもっていうなんか力づく。で、これはですね、このビア像っていうことは、新約聖書では、こことこの平行のまたたった2回しか使われてないんですね。このビア像というギリシャ語なんですが、これは他の旧約聖書のギリシャ語訳では、いろいろ使われてあって、断ってるのにしきりに進める。というふうな箇所にも使われているんですね。だから単に力づくということだけで暴力とかそんなことじゃなくて、断ってる、これでもしきりにですね、しきりに進める。簡単に諦めないで進める。しつこく進めるという感じでですね。それから懇願するというふうに訳されるところもありますね。懇願する、そういう意味合いの言葉だと、懇願するとかですね、しきりに何とかする、強要するとかですね、いろいろありますが、で力ずくでというのもあります。そういう全体としてそういう意味合いで、英語ではプレスということがありますね。プレスという言葉で訳されている。プレスは圧迫する、圧迫するかのようにっていうんですね。プレスとかアラジとか、あるインシスタントとかですね、そういう言葉を使ったりします。そういう意味合いの言葉なんですね。これはどういうことだろうかと。神の国の福音が連れ知らされている。ここでイエスが言っているのは、大きな時代がですね、根本的に変わったのだと言おうとしているんですね。律法と預言者、これは神様のご意志を確かにそれを表した、これがそうなんだと言うんだけども、それだけでですね、そのための力はどうなのか、それができない罪はどうなのか、それは解決ができていなかったんですね。神様のご意志が分かっても、それに従おうとっても従う力がないし、その意志がどうしてもできないと。 神様の正しい道を絶えずそれてしまうではないかと。でその罪の問題が未解決、解決ができていなかった。イエスがそれをですね、全て担って許すんだということで、イエスの時からこういうふうに神様の本当の喜ばしい訪れが始まったと。そこでですね、みんながですね、一生懸命にそこにですね、必死になって入ろうとするようになった。そういう大きな流れを言っているわけなんですね。これはもう確かにそうです。あのローマの迫害を見たらわかると。ライオンに食わせるとかですね、キリストを告白してローマ皇帝が神だということを言わなかったら逮捕されて、家庭どころ、家庭の平和どころじゃない。そんな全部根本から壊されてしまう。それでもキリストを信じるという人とか、ついついとですね、後を絶たなかったわけです。現代のそんなのんびりした状態と全然違うわかったんです。信じるだけで家庭の平和どころじゃ何にも全部吹き飛んでしまってたんですね。それでも、いや、キリストを拒みませんという人が次から次へと波のように出てきたわけです。わずか30年やそこらでですね、あの皇帝、ローマ帝国全域に広がっていったわけなんです。もう非常に激しい動きだったのがわかりますね。そういうことをここではある意味で予告して、それを霊的にも見たわけですね。力ずくでっていうのはですね、このプレスというふうな意味なんですね。みんなが神の国に向かってバーッと入ろうとするような新しい時代になったのだと誰もがって、そういうことを全体としての大きな流れはそうなんだと言っているわけです。だからまあこの日本語の訳ではちょっと不可解ですね。口語訳では神の国に突入しているという、そういう訳語だったんですね。で、新改訳では無理にでも入ろうとしている。新改訳では無理にでも入ろうとしているという訳をつけてありますね。なんとかして入ろうとするようになった。で、自分の命が失われても入ろうとするようになった。それぐらい、そういうふうな非常な時代の変革が根本的なのが生じているんだと。それを言おうとしてるんですね。それなのにファリサイ派の人たちは、お金が大事だとか、なんだか正面が大事だとか、人の前で正しいんだと言おうとしてみたりとかいうことばっかり考えてるということを言ってるんですね。そういうことでですね、ここのところは、こういうようなところは他のこういうですね、このビア像という動詞、をですね、他の旧約聖書と調べたらどんな意味合いを持っているかが分かるので、ここだけではこの訳語だけでは、ともよく分からないということになりますね。でもう一つですね、神様の側から見てもたった一匹の羊を、失われた羊を見つけるためにですね、野を越え山を越えて谷に降りて探し回るっていうのは、これも非常な一生懸命なあれなんですね、姿なわけです。神様の方も、まあ言うたら力ずくでですね、そういうことを見出して引っ張り出そうとするぐらい、落ち込んでいるものをですね、どこまででも探していって、そして引っ張っていこうと。そういうふうな新たな大きな動きの時代になったと。そういうことを言ってるわけですね。その大きな時代の流れ、変革を知らないでですね、眠ったようになって、いつまででも表面的なことばっかりに頭がいっぱいだと。それをイエス様がここで言ってるわけなんですね。そして、その神の国に入るのは、そういうふうにみんなが一生懸命になるように、世界的にすごい大きな波が、新しい波が起こったわけですね。新しい流れ、ニューウェーブっていう言葉ありますけど、そういう大きな神の国へ入ろうとする流れ。そしてここをイエス様、神様はですね、誰にでも入れるように、非常に簡単な道を備えたと。それが心、幼子のような心を持つだけで入る。 幼子のような心を持つだけで、そしてイエス様を信じるだけで入れるんだと。あるいは自分の罪を知って本当に悔い改めるという心の貧しさですね。自分で自慢をしたりしないと、自分を正当化したりしないという、それがあったら入れるようにですね、一生懸命に命でかけても入るっていう、そういう側面があるんだけど、その道はというと非常に簡単に入れるような道を新しく作ってくださったというわけですね。まあ、そういう道へとみんながたくさん入るようになったということがここで言っているわけです。で、そのことに対してですね、この17節言ってるのは、この16節の前半から続いてですね、立法とこの預言者とはヨハネの時まで、新しい代来たんだけど、その立法そのものの精神はですね、あくまでそれは真理だということを言ってるんですね。それでその一つ、非常に重要なことをここで挙げたんです。立法の精神は変わらないんだと。それを成就するのがキリストだって、まあ、別のところで申しますが、それはですね、離婚問題だと言うんですね。簡単にですね、離婚やらすること、離婚をして別の女の人と結婚やすることは、それは姦淫と同じだと。これはひとたび結婚をしたらですね、これは非常に重大な関係なんだということも聖書は一貫して言ってるんですね。現代とは非常に違いますが、2000年前、あれも日本でも少し前だったら、簡単に男性が女性を離婚することができたわけです。別の女の人ができたらさっと一緒になると、それは姦淫と同じだと。で、そういうことをですね、最も重い罪と同じだと。で、まあ、決まりを設けてですね、こういうことに当てはまっとったら、それは離婚していいんだとか、いろいろ勝手な決まりを決めていったりしたことがありますけど、それは全部イエス様は捨てたわけですね。そうではないと。とにかく何らかにいろんな事情がある人も、結婚したらですね、簡単に離婚やらしても別の女の人と一緒になるいうことは、姦淫と同じだと。まあ、そういうぐらいですね、姦淫ということは死刑だというぐらいと思いますだったんですね。まあ、以前も。この一つの例を、これは柔道だから持ち取ってきたんですね。この精神は決して変わらないと言われたわけなんです。今日の、まあ、時代の様々な混乱ということも、こういう問題を非常に見捨てて軽視してしまったから、それのいわば裁き、呪いが降りかかってきているというところがあると思うんですね。この世の中の、まあ、経済やら政治やら国やらいろんな問題があるけど、元の元は人間みんな男の人と女の人、そして全ての人、男との人、女の結婚関係が生まれてくるというか、その一番元の元を簡単に考えたらですね、祝福ではなく呪いが来るということなんですよね。まあ、そういう問題の重要性はですね、立法と預言者の精神は変わらないということの、まあ、典型的な例としてイエスがここで挙げたということなんです。だけどここでの本体の部分はですね、このさっきも初めに言いましたように、お金に対して、問題だったんですね。お金に執着するほど、こういうふうにイエスを拒んでいくという、それで結びついているわけです。みんなが一生懸命ですね、世界的な大きな流れが入ってしまっているのに、お金に執着しつつそこ入っていこうとしない。それはわからない。つまりそういう意味でこれを言っているわけですね。そういうことでありますので、私たちも、もうこれはお金に代表させているわけですね。物ですね。国ですら、大きな領域ですらお金で買い取る。アラスカでも買い取ったぐらいですね。地位にしても会社にしても、この頃も大きな会社、お金があったらパッと買い取るとかですね。そんなことすらできるぐらいになったから、いよいよですね、このお金。テレビを見て株の値の上下を見てパッと買い込んだら、付け値だとって10万、20万儲かるとかですね。まさにそういうふうに、昔よりもはるかにそういう意味では、お金で毎日過ごす人がたくさんになってしまった。そういうふうに、一層私たちはこの時代にあってですね、一番大事なのは一体何なのか。神様に仕えることなのだっていう、この永遠の真理がですね、一層重要になりつつあるということですね。 こういうところから思わされるわけです。はい、それではそこまでです。